小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その50エリサベツとザカリア。イエスに出会った人々も50回目を迎えました。ずいぶん多くの人物がイエス様と出会ったものです。今日は血筋的にはイエス様の兄弟を別にすれば最もイエス様に近いザカリアとエリサベツの老夫婦を取り上げてみましょう。この夫婦は、あのシメオンやアンナのように、待ちに待った神の御子、人として生まれた幼子のイエス様に出会いましたが、その聖人の姿を見ることなく死んでいった人々の一人です。それでは、エリサベツとザカリアの物語を、この老夫婦自身の口から語っていただきます。どうぞお聞きください。
私の名はザカリア。遠い祖先のモーセの兄、大祭司アロンからの祭司の血筋で、アビアの組に属しています。同じアロンの血筋のエリサベツと結婚し、二人して主の戒めと定めとを皆落ち度なく行い、我らの神ヤーウェとイスラエルの民の間を取り持つ祭司職を忠実に務めてきました。
私はエリサベツ、ザカリアの妻です。夫と同じく大祭司アロン様を祖先に持ち、夫とは遠い親戚にあたります。与えられた祭司の務めを朝夕忠実に果たす夫ザカリアを、私は心から尊敬しています。
私も妻のエリサベツを愛し、妻の心優しさにつらい務めも支えられてきたので、結婚生活には何の不満もありませんでした。ただ一つ残念なことがあるとすれば、妻は不妊の女であったため、私どもには子がなく、二人ともすでに年老いてしまったということです。このままでは私の家は途絶えてしまうと思うと、時折寂しさを覚えることもありました。そんなある日のことです。
エリサベツ、今年は私が聖女の子を託くことになったよ。
まあそうですか。ずいぶん久しぶりですね。
ああ。お前も知っているように、今年はうちのアビアの組が回り持ちで神殿の祭司の務めを果たしているが、昨日祭司職の慣例に従ってくじを引いたところ、功を託当番になったのだ。これからその務めに入るので、それが終わるまでお前は他の人たちと一緒に外で祈りながら待っていてくれ。
わかりました。無事に大切なお務めが済みますように。
こうして私は聖女に入り、甲の段、甲段に近づきました。その時です。主の御使い天使が現れて甲段の右に立ったのです。私はこれを見ておじまどい、恐怖の念に襲われました。すると御使いがこう言ったのです。
恐れるなザカリアよ、あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼はあなたに喜びと楽しみをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶであろう。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、母の体内にいる時からすでに聖霊に満たされており、そしてイスラエルの多くの子らを、主なる彼らの神に立ち返らせるであろう。彼はエリアの霊と力と思って、見舞いに先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう。
どうしてそんなことが私にわかるでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。
私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたものである。 時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、あなたは口が不自由になり、このことの起こる日まで物が言えなくなる。
私たちは夫のザカリアを待っていたので、彼が聖所内で暇取っているのを不思議に思っていました。ついに夫は出てきましたが、驚いたことに一言も物が言えないのです。あなた、お勤めご苦労様でした。ずいぶん長くかかりましたのね。
ザカリア様、ザカリア様、どうなさったんで？
祭司様、聖所内で何か幻を見たのかしら？
お、何か一生懸命伝えようとしなさってる。ん？何か大きなものが上の方から現れてザカリア様に話したらしいぜ。
それを聞いてからお話ができなくなったのね。祭司様、何か悪いことでも言ったのかしらね。
うちの人に限ってそんなことありません。さあ、あなた、うちに帰りましょう。
うちに帰っても、それからの毎日は妻と意思の疎通を図るのに大変でした。ちょっとしたことでもいちいち身振り手振りで、手元には文字を書く石板が手放せませんでした。それからしばらくして信じられないことが起こりました。
あなた、あの、どうか驚かないでください。私、赤ちゃんを身ごもりました。
私は心の中ではっきりと悟りました。御使いガブリエルの言ったことは本当だったのです。私は誠に不信仰なものでした。妻の妊娠のことは近所の人々にたちまち知れ渡り、大きな驚きを与えました。妻は体が落ち着くまで5ヶ月の間引きこもっていましたが、次第に大きくなるお腹をさすりながら何度もこう言いました。
主は今私を心にかけてくださって、人々の間から私の恥を取り除くためにこうしてくださいました。
私もそれを聞くたびに二人で神の御名をあがめました。こんな年老いた私たちに、とりわけもう子を産めるような体ではない妻を通して、神様は私たちの子をアビアの家の世継ぎをお与えくださるのです。妻の妊娠が6ヶ月目に入ったある日の夕暮れ、私たちは思いもかけないお客を迎えました。
ザカリア様、エリサベツ、いらっしゃいますか？
誰かしら、若い女の方の声だけど。マリア？マリアなの？
果たしてそれは私のいとこにあたるナザレ村の大工ヨセフの言い名付けマリアでした。
はい、マリアです。お久しぶりです。
まあ、マリア、よく来てくれたわね。
あ、どうなさったの？
今ね、赤ちゃんがお腹の中で踊ったの。なんかとても嬉しいことが起こったみたいに。
それからマリアは彼女の身の上に起こった驚くべきことを話してくれました。ある日、御使いガブリエルが彼女に現れたこと。
恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。
そして彼女もまた身ごもって男の子を産み、名をイエスとつけるよう命じられたこと。そのお方はやがて私たちの偉大な父祖ダビデの王座をお継ぎになると語られたことも。
そこで私は御使いにこう言ったんです。どうしてそんなことがありえましょうか。 私にはまだ夫がありませんのに。すると見つかいは、私が許嫁のヨセフと結婚する前に聖霊によって神の御子を身ごもると告げたんです。もう頭の中が真っ白くなるような驚きでした。そしてエリザベツ、あなたも今子を宿していて、もう6ヶ月になることも教えてくれました。私も胸がいっぱいになって、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにというのが精一杯。見つかいが去ると、もうじき母になるあなたに無性に会いたくなって飛んできたんです。
あなたは女の中で祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは、なんという光栄でしょう。ご覧なさい、あなたの挨拶の声が私の耳に入った時、子供が体内で喜び踊りました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんと幸いなことでしょう。
私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。この卑しい女をさえ心にかけてくださいました。今から後世々の人々は私を幸いな女と言うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は清く、その憐れみは世々限りなく主をかしこみ恐れる者に及びます。主は身腕をもって力を振るい、心の思いのおごり高ぶる者を追い散らし、権力ある者を王座から引き下ろし、卑しい者を引き上げ、飢えている者を良いもので明かせ、富んでいる者を空腹のまま帰らせなさいます。主は憐れみをお忘れにならず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖アブラハムとその子孫とを、とこしえに憐れむと約束なさった通りに。
マリアは我が家に3ヶ月ほど滞在してからナザレに帰っていきました。妻は月が満ちて男の子を産みました。
おい、ザカリア様のところで男の子が生まれたぞ。
そうか、そりゃめでたい。もう長い間子がなくて、そりゃ肩身の狭い思いをなさってたからな。
きっと祭司様ご夫婦の長年の良いお働きに主が大きな憐れみをおかけになったのね。よかったこと。
息子が生まれて8日目になったので、立法に従って割礼をするために人々がやってきました。
さてザカリア様、お子さんに名前をつけましょう。
やはり祭司様の名を継いでザカリアでよろしいですね。
いいえ、ヨハネという名にしなくてはいけません。
ですが奥様、あなたの親族の中にはそういう名のついた者は一人もいませんよ。
祭司様に聞いてみたら。
ザカリア様、どんな名前にしたいのですか。
私は石板を持ってこさせて、それにその名はヨハネと書きました。
ヨハネだって。
なんでそんな慣習にない名前をつけるとおっしゃるのかしら。
奥さんの言った通りの名前にするとはな。
いや、妻の言った通りではない。私が子を抱いているとき、見つかりから直接に命じられたのだ。そしてその言われる通りに名付けたら、ほれ、立ちどころに舌がいるんだ。神は偉大なお方だ。
おお、そうでしたか。
ヨハネ、神様がつけられた名前なのね。
この子は一体どんなものになるだろう。
きっと何か神様の御用に役立つ大きな働きをなさいましょう。
主なるイスラエルの神は褒むべきかな。神はその民を顧みてこれをあがない、私たちのために救いの角をしもべダビデの家にお立てになった。古くから聖なる預言者たちの口によってお語りになったように、私たちを敵から、また すべて私たちを憎む者の手から救い出すためである。こうして神は私たちの父祖たちに憐れみをかけ、その聖なる契約、すなわち父祖アブラハムにお立てになった誓いを覚えて、私たちを敵の手から救い出し、生きている限り清く正しく見舞いに恐れなく仕えさせてくださるのである。幼子よ、あなたは意図高き者の預言者と呼ばれるであろう。主の見舞いに先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いをその民に知らせるのであるから。これは私たちの神の憐れみ深い御心による。またその憐れみによって、日の光が上から私たちに臨み、暗黒と死の影とに住む者を照らし、私たちの足を平和の道へ導くであろう。
主イエスよ、これが私の父ザカリアと母エリサベツの物語です。
ああ、私も母上のあなたから機会あるごとに聞かされてきましたよね、マリア。あの悲惨な最後のことも。
ええ、まるで昨日のことのようにまざまざと覚えているわ。
主よ、ヘロデ王が幼子のあなたを殺そうとしたとき、やはり不思議な出生をした私をも殺そうとしたのです。あの時母エリサベツは1歳半の私を連れて荒野にある山に逃げました。母が山に語りかけると、洞窟の入り口が現れ、母はその中に逃げ込んでヘロデの追手を逃れたのだそうです。洞窟からは小川が流れ出し、入り口には夏目ヤシが生えて入り口を塞いだそうです。母が書き残した手紙に書いてありました。
そうだったのか。私の場合も母上が守ってくれたんですよね。
ええ、お父様のヨセフに夢でお告げがあったので、1歳のあなたを連れてエジプトへ逃げたのですよ。
だがヨハネ、その後君の父上はヘロデに殺されてしまった。
ええ、母と私を荒野に逃がした父は神殿でヘロデの兵士たちにめった刺しに殺されました。流れ出た血は固まって真っ赤な石となり、通りゆく人々は、義人ザカリアはここでヘロデに殺された、今にあの男もこのようになると口々に言い合ったそうです。
まさしくその通りになったね。あの男は私の生涯の敵、私の父なる神の敵だった。
でもヨハネ、あなたのお父上だけでなく、私も大好きだったお母様のエリサベツも亡くなったのよね。
はい、父が殺されてから40日後、後を追うように洞窟で亡くなりました。愛する夫の死を知り、生きる力を失ったのかもしれません。おそらくその母が最後に必死に祈った願いが神に届いたのだと思います。私は今考えても不思議としか言いようがありませんが、その後もその洞窟で成人するまで生き延びたのです。目覚めると毎朝おいしく滋養のある野蜜が枕元に備えてありました。あれは天使の助けだったと私は今も信じています。
そう語り合うと、イエスと母マリア、そしてバプテスマのヨハネは、アリシヒの彼の両親エリサベツとザカリアのことを懐かしく思い出していました。そして不思議な神の御使いのお告げによって不思議な誕生をしたこの二人は、天の神の摂理の深さに思いを馳せながら、それぞれの定められた神の技に歩み出していったのでした。ヨハネは人々に救い主イエスへの心の道備えをさせるために、そしてイエス様は備えられた人々を神の国に導くために、 それぞれに自らもまたヨハネの父母のような殉教の道を歩んでいくことを密かに予感しながら。